静岡市葵区音羽町に来ています。今日はこちらの天満町学区自治会連合会について防災の詳しいお話を伺っていきます。会長の柴武雄さんです。柴さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、まず柴さんにお伺いしたいのですが、こちらの天満町学区自治会連合会、大きさはどれくらいの連合会になるんですか？
世帯数は約5000、人口は1万2000ぐらいで、19自治会、最近マンションなどお入りになっている方ありますけれども、だいたい昔から住んでおられる方が多いと思います。
そんな天満町学区で災害に関して一番心配なことはどんなことでしょう？
まずは負傷者の治療、それから火災、それから避難所の容量の問題ですね、収容人員の問題、そういうことが一番心配になっております。それから音羽町から湯の国宮前まで土砂災害の危険区域になっております。それに対しましては、市の方で避難の手順といいますか決まっておりまして、連絡網もしっかりできております。
そういったことを踏まえて、普段からこちらの連合会で取り組んでいることというのはどんなことですか？
負傷者の治療をどのようにするか、それから初期消火の問題ということについてですね、例えば負傷者の治療につきましては看護師さんの OB さんをリストアップして、その方々にお願いするとか、それから避難所につきましては公の避難所以外に貸していただけるようなところをリストアップしてお願いをするというふうなことを今やっております。それからもう一つは初期消火に備えまして、水道が止まった場合に備えまして、井戸の所在箇所といいますか、そういうのの調査もやっております。それから震度5以上の場合には本部を天満町小学校に作るんですが、役員は全部自治会の会長をやっておりますので、自分の自治会の対応をある程度しまして、それから本部の方に三役ですけれども行くことになっております。で、過去に天満町学校の自治会連合会長をやっていただいた方を本部長にし、それから約10名の本部員を作ってありまして、その方々がすぐ本部の方に駆けつけていただくと。で、防災害対策委員というのがいますけれども、そういう方々は自分の自治会をある程度対応してから本部の方へ行くというふうなシステムになっております。からもう一つは3.11 の時にも問題になったようですけれども、うちに住めなくなった方々が避難所に集まるわけですが、公の避難所に避難されてくる方は把握できるんですが、兄弟とか親戚とかそういうところに避難される方につきましては、避難先、それから連絡方法、そういうものを各自治会の本部に連絡をしてから避難をしてくださいというふうに各自治会長さんを通じてお願いをしております。
そういった連絡を確実にすればね、どういった方がどのような状況になっているかも分かりやすいですからね。そしてそういったことを踏まえて防災訓練も行っていると思いますが、こちらの連合会ではどれくらいのペースでどのような内容で行っていらっしゃいますか？
訓練、基本的には天満町学区というのはブロックが4つに分かれておりまして、19自治会がそれぞれのどこかのブロックに所属しております。それぞれのブロックごとに防災訓練をやっているわけですけども、例えば音羽町の場合を言いますと、音羽ブロックというのがありまして、これ4自治会が所属しております。で、これは安否確認、それから避難誘導訓練、それから負傷者の搬送訓練、それから初期消火訓練、バケツリレーをいうふうな計画を立てております。あらかじめ防災訓練をやりますよという回覧を回すわけですけれども、その名簿に小学生とか中学生、高校生であることは書いてくださいというふうにお願いしてあります。城内中学校にも申し上げてあります。例年高校生30人か40人ぐらいはいつも参加してくれております。
わかりました。それでは最後に、こちら天満町学区自治会連合会としての課題や計画、展望などがありましたら教えてください。
皆さんご承知の通り、災害というのは曜日とか、朝昼晩、あるいは日曜日、そういうことによっていろいろと対応の仕方が変わってくるわけですが、一応天満町学区といたしましては、スタンダードといいますか、普通の状態での災害ということを基準に考えております。さっきも申し上げましたように、やはり負傷者の関係とか避難所の関係とか火災の関係とか、そういうのをですね、やはりはもう少し具体的にきめ細かく、対策を講じる必要があるんじゃないかということで、これからも努力をしていきたいというふうに思っております。
はい、わかりました。柴さん、今日はお話どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。